皆様いかがお過ごしでしょうか。平賀和弘です。今期の安息日学校聖書研究ガイドのタイトルは詩編です。詩編は聖書の中で最も優れた祈りの書であり賛美歌集です。また神様と神の民が心を通わせる交わりの場でもあります。多くの信仰者たちが詩編を読み慰められ力づけられてきました。今期私たちも詩編を通してイエス・キリストを知り主に祈り主を賛美してまいりましょう。それでは安息日の午後をお開きください。今週のテーマは詩編の読み方です。暗唱聖句を口語訳でお読みします。それから彼らに対して言われた。私が以前あなた方と一緒にいた自分に話して聞かせた言葉はこうであった。すなわちモーセの律法と預言書と詩編とに私について書いてあることは必ずことごとく成就する。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いて言われた。ルカ24:44-46。詩編を読むときに大切なことは、詩編が他の聖書の書簡と同じように神の言葉であるということです。今週の暗唱聖句はイエス様ご自身が詩編を聖書とみなしておられたことを明らかにしています。詩編は神の啓示です。そして私について書いてあるとあるように、その啓示はイエス様を証ししています。ですから詩編を読むときは神の言葉を正しく理解することができるように聖霊の導きを祈り求めましょう。そしてイエス様がどのようなお方であるのか瞑想しましょう。日曜日をお開きください。ヘブライ語の聖書は詩編がテリヒームと名付けられています。テリヒームとは賛美という意味があります。また英語では詩編をサルムスと書いていますが、サルムスはギリシャ語のプサルモイに由来し、楽器特に弦楽器に合わせて歌うことを意味します。しかし実際に詩編を読んでみますと、確かに賛美も記されていますが、それよりも詩編記者たちの信仰生活を綴った日記のような印象を受けます。賛美や感謝のほかに憤りや恐怖、後悔や失望、神様と共に歩む人が経験するさまざまな感情や思いが記されているのです。それゆえに詩編は私たちが人生のあらゆる場面でどのようにして神様を礼拝し献身できるかを知る助けとなるでしょう。月曜日をお開きください。詩編は誰が書いたのでしょうか。聖書は多くの詩がダビデによって記されたことを裏付けています。またモーセやソロモンもいくつかの詩を記しました。その他にレビ人として祭司として奉仕し神殿の音楽を司ったアサフ、コラの子によっても記されました。 また詩編はその著者や内容を考慮すると何世紀にもわたって書かれたことがわかります。さまざまな人によって何世紀にもわたって書かれた詩編ですが、さらに多くの年月をかけて一つにまとめられました。金曜日に次のように記されています。詩編はコラ一族の歌集、アサフ一族の歌集、都に昇る歌、ハレル詩編など、いくつかの歌集がすでに存在していたという証拠を提供しています。また詩編72編20節はダビデの詩の小さな歌集があったことを証言しています。いくつかの歌集が存在していました。そしてバビロン捕囚の後に再建された神殿での礼拝を確立するために、祭司エズラの指導のもと、書記官たちによって一つにまとめられ、それが詩編になったと考えられています。書記官たちが詩編をまとめたというこの事実は、詩編が神の言葉であることを否定するものではありません。聖霊の導きによって書かれたというのは、詩編記者がその間意識を失い、まるで機械のように一字一句書くものではありません。聖霊の導きは執筆過程を監督しました。記者の文体、言語、思考を通して神の言葉は記されたのです。そして執筆過程と同じように、聖霊の導きは編集過程も監督しました。詩編は神の言葉であり、今も私たちにイエス様を証ししています。火曜日をお開きください。150編からなる詩編にはさまざまな種類の詩が収められています。神様を讃える詩、苦難から救いを求める詩、人生の指針を与える詩などです。詩編の中にすべての人が自分の必要に合った詩を見出すことができるでしょう。人生の折々で詩編を通して神様と交わることができるのです。また詩編はヘブライ語で書かれました。日本語には日本語の特徴があるように、ヘブライ語にはヘブライ語の特徴があります。ヘブライ語の表現方法を学ぶことで、神様のメッセージをより深く理解することができるでしょう。水曜日をお開きください。詩編は祈りと賛美という特徴のゆえに、神様からの語りかけだけでなく、神の民の声も記されています。詩編は聖霊の導きによって書かれた神の言葉でありながら、限りなく人間の視点でも表現されているのです。そこに詩編の独特な役割があります。金曜日に次のように記されています。神の性質と人間の性質の双方を詩編が持っていることは、受肉された主イエスの中で神性と人性が結合していたことと似ています。神の御子であると同時に人の子でもあったイエス様のご性質を詩編の中に見ることができるのです。詩編の言葉は私たちに向かって語ると同時に、私たちと共におられ、 私たちのために、また私たちと共に語るイエス様を表しています。木曜日をお開きください。詩編の世界は完全に神様が中心です。この神様が中心ということに関して、副読本に次のように記されています。悪は闇であるという概念は旧約聖書と異なっている。光が善であり闇が悪であるというような概念は旧約聖書の世界観とは違うというのです。例えばダビデは死の影の谷という暗闇の中で個人的に天来の羊飼いを見出しています。光も闇もこの世界はすべて神様が治められている。それが詩編の世界であり、詩編記者はこの世界観を理解していました。神の民が苦しんでいるときに、神様は暗闇を用いて近づいてこられ、サタンの邪悪な企てはくじかれるのです。それでは最後に皆様に考えていただきたいテーマを2つ出させていただきます。グループで話し合ってみてください。1、詩編の中に自分の状況に直接語りかけてくるような、自分の必要に合った聖句を見つけたことはありますか？あれば、そのことをクラスで話し合ってください。どのような慰めや希望をその聖句に見出しましたか？ 2、死の影の谷のような苦しい時に、神様に支えられたり、慰められたりした経験はありますか？あれば、そのことをクラスで話し合ってください。そういった経験は、神様への信頼を深める機会となりましたか？神様の祝福が皆様の上に豊かにありますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。